ポッドキャストの中の人。この番組はポッドキャストを公開している方へのインタビュー番組です。ご一緒にポッドキャストの内側を覗いてみましょう。ポッドキャストの作成方法に関心のある方、おすすめのポッドキャストを探している方、ご自分でポッドキャストをされている方にお届けします。お相手は中澤信之です。ではお楽しみください。
ポッドキャストの中の人、今回も素敵なゲストをお迎えしています。そのインタビューをですね、お聞きする前に、前回のドアラジからのですね、ケンタロウさん来ていただいた、そのインタビューをお聞きしてのつぶやきをぜひ拾い上げて紹介したいと思っています。たくさんの方に感想をつぶやいていただきました。ありがとうございます。ちょっと紹介しますね。小平さん、流行り物通信簿の小平さんですね。番組に出ていただいた際には本当にありがとうございました。ケンタロウさんもゲームノーバトをルーツにしていたのだね。ノーバトは偉大だっていうことでね、つぶやいていただきました。このゲームノーバトっていうのは大地さんですよね。あのひいきびっきの大地さんが出てらっしゃったあの番組からルーツにして、いろんな番組が派生している、そんな様子を知ることができました。これあれですよね、誰かね、あの大学の卒論かなんかでポッドキャストの系図みたいなのをまとめてくれたらいいんですよね。ここの番組からこれがこういう風に派生して、こことここはこういう風に関係があってっていう相関図を、まあ、書いて分類をしてですね、そして、現代日本のポッドキャスト情勢図みたいなのをまとめてくれたらもういいんじゃないかな、それだけで大学の卒論っていう感じですけど、誰か興味があったらぜひよろしくお願いします。小平さん、コメントありがとうございました。テーターさんからもコメントをいただきました。ケンタロウさんの回拝聴、改めてドアラジを聞きたいと思いました。そして聞くからこそやっぱりドラクエ10をやりたい、やっとその環境に近づいたので楽しみですと。テーターさん、コメントありがとうございました。そうなんです、このねドラクエ10をやりたくなるっていうね、これが沼ですからね、気をつけた方がいいですよ。まあ私はね、ここに近づかないように近づかないようにと警戒しながら今のところ過ごしていますけれども、テータンさんはまあ自分からねその環境に近づいているようで、まあやるからにはね楽しんでいただきたいと思います。はい、もう一人、虹パパ生活さんですね。ケンタロスさんかい拝聴、自分もドアラジの配信を聞いて DQ10 を始めました。ほらね、やっぱりこういう風になるでしょ、番組聞くとねやりたくなるんですよ。だからこれからですね、やってないのにドアラジを聞こうと思われる方はもう覚悟してね、やるんだろうなどうせって思いながら聞いた方がいいですよね。あ、続きがあります。ケンタロウさん、ピチカートミルクさん、アニさんと個性豊かな3人のトークが心地よい番組ですね。何よりケンタロウさんの番組作りの理念がしっかりしているので安心して聞けますということでね、番組に対する声もいただきました。本当にね、理念ってしっかりしてるってすごく思いましたよね。うん。考え方がブレてないからこそ、周りの方々が仲間になってきやすいっていう、そういういい循環が生まれてるなというふうにインタビューをさせていただいても思いました。ここにケンタロウさん、ピチカートミルクさん、アニさんと個性豊かな3人でということで出てきていますけれども、いや、仲のいいお二方三方なので、その当人たちからもですねコメントがこう来てますよ。アニさん、ポッドキャストの中の人、ケンタロスさん回、念願の番組出演おめでとうございます。普段から本人から聞いている話ではありますが、改めて聞くとドアラジってよくできた番組ですね。このドアラジに参加できていることを誇りに思いますということでね、出演者であるアニさんからコメントが入っています。もう出ている本人からね、この番組に出られることが光栄だっていうね、そんなことを言ってもらえる番組って本当に素晴らしいだと思います。これね、ドアラジのケンタロウさんが理念をしっかり持って頑張ってらっしゃるからだろうなって思いますよね。ピチカートミルクさんからもいただいてます。ポッドキャストはロール RPG ですね、ロールプレイングゲーム、名言じゃないですか。ドアラジは本当 DQ4 見たくなってきましたね。ケンタロウさんの一人旅からの導かれし者たちの我々やサポーターの仲間さんたちが集まってくる様子、 そして話題、ダンジョン攻略に合わせてのパーティー編成、その仲間からの不思議のダンジョンみたいなスピンオフ作品の登場、まさにポッドキャストは RPG、 聞き応えがありましたということでね、コメントをいただいています。ポッドキャストは RPG、 これね、多分後世まで語り継がれる名言になっていくんでしょうね。そんな風にしてね、番組を地でね、ロールプレイングゲームを地で行くようにして仲間を集めながら続けていらっしゃる番組、本当にね、素晴らしいなと思います。あとはどうやってね、その仲間をこう沼にはまっていない私のような人まで巻き込んでくるかっていうね、その辺がこれからの注目でしょうかね。私はやらないですけどね、やらないですけど注目しています。はい、そんなわけで、たくさんのコメントつぶやきありがとうございました。また、ですね、番組の感想はシャープ PNHT ですね、シャープ PNHT をつけてつぶやいてくださると、こういう風にして番組の冒頭で紹介をしたいと思います。では今日もですね、素敵なゲストの方をお迎えしてインタビューをお届けします。このですね、ちょうど今の時期に節目を迎えて番組としても変わり目になっていく、そういう番組です。貴重な貴重なインタビュー音源になるかなと思います。ではぜひお聞きください。ポッドキャストの中の人、今回はですね、また素晴らしいゲストをお迎えすることができました。ちゃんなかさんからのご紹介ということで、オルネポの桃屋のおっさんに来ていただいています。ようこそ。
どうも、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうも、中の人です。
はい、オルネポの中の人ということで、
そうですね、
はい、ちょっとオルネポの番組紹介を最初にしていただいてもいいですか。
あ、はいはい。もともとは桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンを略してオルネポっていう名前でやってますけど、番組の紹介というか、まあ、ただただ僕が一人でフリーで喋ってるという番組ですね。はい。
それは最初からそんなスタイルなんですか。
そうですね、オールナイトニッポンとか深夜の芸人さんたちがやっているラジオが好きで、その番組のオープニングトークっぽい場所、最初のフリーで喋ってるところが好きだったので、あんな感じをそのままやれたらいいなというので始めました。
始めることになったきっかけはどんなことだったんですか。
ですね、友人が結婚するということになりまして、で、余興で好きなことしていいよと言われまして、で、芸人さんの真似事じゃないですけど、漫談がしたいなというふうに言ったものの、練習する場所もないので、練習がてらちょっとポッドキャストで喋ってみようというのがきっかけですね。はい。一年半年ぐらい前から始めて、結婚式に向かって喋る練習みたいな感じですね。
その頃はポッドキャストっていうのはもうご存じでいらっしゃった。
たまたまその爆笑問題さんがやってる深夜のカーボイってあって、火曜日に、それにバイリンガルニュースっていう番組を太田さんが聞いてるよという話があって、で、彼らがゲストに出たんですよ。で、一般人だというのが分かって、あ、一般人でできるんやなと思って、そっからなんかいつかはやれたらいいなと思ってたところに、結婚式の余興のオファーが来たので、これを機にやったろうかと思ってですね、漫談の練習という口実で始めたのが最初ですね。
じゃあ番組名といい、爆笑問題のカーボーイを聞いてたということといい、これラジオには馴染み親しみっていうのはずっとあったんですか。はいはい、
そうですね、まあ飲食店を一人でお店やってるんですけど、そのまあ準備や片付けの時って手は動かしてる、耳は開いてるという状態で、昼もラジオ、夜もラジオ聞きながら準備して片付けしてっていうのをやってるところから、まあ、ハマっていったって感じですね。
お店屋さんなんですね。何屋さんなんですか？
鶏のもも焼きのお店を福岡の方でやってるんですけど、衝撃じゃないですけど、なんと6月29日をもって一回閉店することになったんですけど、もう14年ぐらいやってるお店があってですね。
はい。
一旦また閉店で、またちょっと数年後にまた、本当に一人でできるお店をしようということになって、今ちょっと身内親とか嫁さんとかでやって、ちょっと広すぎるなということで、ちょっと規模縮小へというふうになりましたので。
なんか本当はその話を延々と聞きたいところではあるんですが。そうですか。なんか私のイメージの中ではね、あの九州で鳥っていうと、なんか大きな括りで美味しそうっていう。
ああ、そうですね。まあ博多自体が焼き鳥文化で、で、鳥のもも焼き自体が宮崎県が主流なところがあってですね。で、それを福岡版で、ちょっと自己流でやろうということで、ちょっと宮崎の鳥は、地鶏のたたきとかで使ってるような、ちょっと親鶏の硬いやつがメインなんで、福岡でも食べられそうな、ちょっと柔らかめの鳥を探して、まあ、やるっていう感じですね。ちょっと炭でちょっと黒くなったような感じの。
ほ
ー。はい、それをメインにやっております。
その、まあ、仕込みとか片付けとか、そういう時に、ラジオには親しまれてきた。
そうなんですよね。もう、それでラジオが面白くて、ずっと聞いてる感じで、ちょうどオールナイトニッポンがやってる頃が片付けの時間になるので、それでもその、オープニングトークとかフリーで喋ってるのがもう楽しそうで、まあ、プロにはなれないですけども、あの楽しさがものすごく好きで、はい。それの憧れがありましたね。
こう、ラジオで喋ってるのを聞いてるのは、基本的には自分一人の場面で聞いてるんですか？
そうです、そうです。もう一人でずっと片付けしながら聞いてるという感じですね。はい。
でもその一人でやってることがなんか一人じゃないような感覚をラジオを聞きながらだと持ってるんですかね？
でも余裕がある時とか早めに終わった時はなんかご飯でも食べながら聞いてるとツイッターとかでずっといろいろタイムラインでいろんなリスナーさんの投稿が上がりながらずっと同時進行でラジオが聞けるのでそれも面白いなと思いながら。
やっぱりそういう馴染みの中から自分も喋る側になりたいなって思うのは。
ああ、そうですね。まあ、もともと2010年ぐらいから、ブログでアメーバブログさんの方で、桃屋のおっさんのブログっていうのを始めてて、まあ、そういう日常のことを、なるべく コメディータッチじゃないですけど、面白く、簡潔に書けたらなっていうのをやってて、これをこんな感じで喋れる、ことができればなっていうのがあったので、はい、芸人さんのフリートークにもつながるというか、なんか、あ、この前こんなことがあってさ、みたいなで始まるオープニングトークみたいなのにものすごく憧れてて、もうそれをまんまを番組にしちゃえっていう発想なんですけど。
ブログの方は書いていて、こう、楽しかったり、手応えとか、そういうのはあったんですか？
まあ、そうです。まあ、個人的に自分が面白いというだけでやってたので、まあ、たまに見てくれて笑ってくれる方もいたみたいなんですけども、そうですね。だから、ブログを見てくれる方と、会ってもないけど、その、ネット上の友達みたいな状態が数名、未だに、もう実名まで尋ねて、Facebook でも友達になってて、まだ会ったことがないって方も、何かそのつながりがいるんですけど、
じゃあネットで発信をしてそこに交流が生まれてっていうのは馴染みがあったことなんですね。
そうですね。もう、まあそういうの楽しいなと思ってやってましたね。はい。
その楽しいなって思ったのは、例えばこうお店でお客さんたちとこうやり取りをするようなのとのこう共通点みたいなのってあります？
そうですね。まあでもお店はちょっと基本的に僕が一人で作って片付けてっていうところなんで、黙々と作業に明け暮れることが多くて、割と人と喋らないような生活が続いてるので、まあ、ブログとかの方がちょっとお店の自分とは違うぐらいよく喋ってるなっていう感じがしますけどね。
本性というか根はどっちなんですか？
まあもう基本的にもクラスのお調子者的ポジションでなんか。ふざけてるようなところがあったので、まあそのままを出せるのは、まあネットの方面かなっていう感じがしてますけど、お店のはなかなかその喋る暇がないという、無口に、もう喋ってる暇があったら早く出してよみたいなことになりますので、そんな感じですね。
もしお店でこう、お客さんと楽しくやり取りをしながらっていうのができるような場面とか、そういうお店だったらまたそれはこう結構、
そうですね。だからもう遅くまでもう閉店もギリ過ぎても残ってるような、まあ若い子らとは仲良くなって、もう友達みたいになっちゃったりとかってもありましたけど、まあなかなかですね、そう、なかなかもうそんな一緒に喋ってっていうのは難しいところがあります。
お店屋さんってね、
作り的にもこう背中を向けて作業しなきゃいけないっていう状態があったり、あんまりこう会話が聞こえないっていうですね、カウンターなのに。はい。炭火焼きで換気扇のパワーでゴー言ってて聞こえないっていうのがあったりとか、結構孤独な感じですね。
そうか。じゃあその反動というか、
そうですね。もう本当、友達もこの職業だと週末は一番メインで忙しいので、みんな、Facebook とか Twitter 見ると、みんな集まって楽しそうにやってる、情報だけを見てて、僕はそこにはいないという生活がずっと、まあ当たり前なんですけど、だからもう本当、たまに喋れる場所があったらいいなっていうのが、ついに手に入ったっていうところになってますね。
じゃあその結婚式の余興に向けて、おしゃべりを始めて。
そうですね。
やってみてどうでしたか？
まあ、思った通りにはいかないんですけども、だんだんもう楽しくなってきて、はい、もう全然その、元々が全然なんですか、ツイッターとかでリスナーさんとかがポッドキャストを始められるっていうパターンは多いんですけど、僕全くその何のつながりもなく、こそっと始めてずっとやってたんで、もう誰も聞いてなくてもっていうところで自分さえ面白ければでやってたので、それでも自分で何回も聞きながら、なんか面白いんですけど、もうちょっとうまいこといかんかなっていうのをずっと繰り返しながらずっとやって、そういう繰り返しでしたね。まあ楽しいは楽しいですね、とにかく。
撮ってること自体は非常に楽しかった。
そうですね、本当に楽しかったですね。もうただただ、その週にあったことをメインに話すんですけど、一週間ですね、それをただ繰り返していくだけで、もうちょっと簡潔に面白くならんもんかな、みたいな感じで聞いたり、自分の喋りを聞きながらずっとやってますけど。はい。
自分が、パーソナリティであり、自分がリスナーであり。
そうですね。もう、基本的には、もう、自分だけは味方と言いますか、自分が一番好きなものをやっているという。だから自分が、まあ、自分で自分の聞いて面白いって思うのも変な感じでしょうけど、もう、それを頼りにやってます、なんか。
その結婚式の余興っていうのは実際にはうまくいったんですか？
ああ、一応おかげさんで、まあ受けまして、YouTube でも音源上げたんですけど、なかなかありがたい再生数もいただきながら、はい、ずっと、まあそれをだからもうずっと半年、言われたのは1年前に言われて、半年ぐらい前から、ポッドキャストスタートさせて、その間にいろいろラジオとか芸人さんが結婚式に出た時の面白い、エピソードとか話す機会もちょいちょいあったり、そんなんずっとメモりながら、で、自分のアレンジも加えながらで、1年がかりぐらいで作って、14分ぐらいで喋ったんですけど。
一人で？
はい。もうほぼ朗読、レポート用紙8枚ぐらいの朗読だったんですけど、まあそれ、まあどうしてもね、明石家さんまさんが結婚式に出るときに、いつも短パン履いて出てるっていう話を、岡村隆史のオルネード日本で聞いて、まあそれもやりたいなっていうのがあって、で、短パン履いて、さんまさんが一言って挨拶したときに、甚だ短パンではございますが、つって帰るっていう、ちょっと短いじゃないですか、みたいな やりとりの後に、その、甚だ短パンではございますが、言うと必ず受けるんやっていう話をされてたんで、僕もスーツの下に短パンを履いて、出番が来たときにスーツ脱いで短パンで出て行って、言ったら本当に受けたんで、あ、楽しいなって。まあ、それから14分やったんですけど。
そうか。そんじゃ、半年がかりで仕込んだネタの14分を終えて。
まあ、これでもう目的が達成できたんで、ポッドキャストやめてもよかったんですけど、そのままずーっと、なんか、味を占めたと言いますか。もうずっとやっていくことになって、結局今もう4年近くやってますんで。
それが4年前だったんですね。
そうですね。そうですね。2010何年ですか。13年ぐらいだったと思いますけど。
続けてきてみてどうですか？
ああ、もう全く想像してなかった、世界になってまして、聞いてくれる方も反響がもらえるようになったりとか、まあ、まさかそんなことにはならんだろうと思ってたんですけど、もう今もツイッターでハッシュタグやら、メールやらもいただけるようになりまして、ありがたいなと思ってますけど。
反応が返ってくるとはあんまり思ってなかった。
そうですね、もうそんなに宣伝もしなければ、その、つながりもなかったので、まあ少しずつ広がっていく中でそうやっていただけるようになったんで、もう予想外っちゃ予想外ですね。いつかこうなったらいいなぐらいなぼんやりで。だから何するのっていうのもなく、ただ毎週自分が面白いを信じてやるだけっていうなんか、はい。まあ面白くなかろうがもうやりたいからやってるんだけどね、開き直りでもうずっとやってましたけどね。はい。
でもこう、向こう側には、何人かは聞いてくれてる人はいるだろうっていうのは想定していた。
そうですね。まあその練習がてら始めますよということで、友人のこの結婚式でやるために、その友達のその 新婦にあたる嫁さんの方が、一人、責任を持ってずっと聞いてくれてたっていう、一人だけは聞いてるという状態で始めてたって。
じゃあまあその一人がいつの間にか増えていてっていうことですかね。
驚きましたけど、ありがたい話ですね。
先ほどね、まあ、ポッドキャストの多くの方々は、もともとポッドキャストを聞いていて、つながりで始めるみたいなことがね、出てきましたけど。こちらの番組は自分で始まったようなところがあって。
そうですね。はい。
その後、こう、ポッドキャスト同士のつながりとかっていうのは、できたんですか？
はい、もう、今となってはいろんな番組さんともうお友達になって、実際お会いしたりとか、飲み会したりとか、もうなんか楽しくてしょうがない状態ですね。で、お店やってるので住所も公表してるんですけど、まあ会いに来てくれる方も何名かおられたりとか、で、本当やっててよかったのがもうたくさん予想してなかったんですけど、こんなに面白いことが起こったのかっていう状態で今過ごしてますね。
こんなに面白いことって言った時の一番大きなことって何でしょう？
いやあ、とにかく会いに来てくれるのと、で、僕、あとは本当みんなで会って飲んだりっていう楽しさですね。なんすか、まあ、会える楽しさが一番ですかね。あとは、その、なんでしょうね。まあ、本当にだから、もう一番はその反響があるっていうのが一番なんでしょうけど、その、なんか、おまけじゃないですけども、お楽しみじゃないですけども、その年に一回東京に行ったりした時にみんなで飲み会してもらったりとか、そういう感じですかね。はい、楽しすぎますね。
やっぱりそれは孤独な、調理場の毎日の時間の中では、かけがえのないもの。
まあ、自営業でほぼ一人なんで、その、買い出しから、開店準備から営業までほぼ一人なので、まあ、全然だから、もう、友達とか、仲間がいる感じで働いてないので、本当にありがたいですね。クラスのお調子者ポジションを取り戻すと言いますか、みんなのところにいるみたいな感じがものすごく実感できますので。
そうですよね。クラスのお調子者にとっては人の輪がなかったら。
そうですね。もっとそんなに人見知りな方だなっていう感覚もあったり、自分からこう、何やってんのみたいな、こう、首突っ込むようなタイプでもなかったので、こう、自然にこう、じわーっとこう、なんか仲間の中に自分がいる感覚っていうのを、なんか取り戻したなっていう感じはしましたね。
番組をしていてね、中身っていうのはフリートークというふうにおっしゃってましたけど。
そうですね、はい。
本当にフリーなんですか？
そうですね、もうほとんど日常、自分が飲み行った話とか、で、子供が3人いるんですけど、子供の話とか、あと、うちの嫁さんの話とか、まあそういうことをただただもう喋ってるっていう状態なんで、それが、まあ一応今本編とコーナーと2つに分けて配信してるんですけど、本編のとこにもそんな感じですね。
本編の中でお話ししていることっていうのは、誰か仲間がいればそこで話をするような中身。
そうですね。あとは、結婚式のスピーチをしたということで、僕の友達、その、君のために始めたんだぞという、まあ、責任を取ってくれじゃないですけども、10回に1回は、一緒に収録するっていうのをやってましたけど、
ほうほう。
あとはもうほぼ一人でやってたんで。
コーナーの方は、逆に言うとどういうことが含まれてるんですか？
コーナーをやるにあたっては、皆さん他の番組みたいに何か特化したものがないので、何かコーナーを作ると言っても、そのために多分準備をする期間が、まあ、なかなか用意できないなというのもあり、趣味もそんなに乏しいので、だから日常やってることは何かというところで、ポッドキャストを毎日聞いている、いろいろ聞いているので、それをコーナーにしようというところで始めたのが、ポッドキャスト自戦他戦知りませんのコーナーっていうのがあって、そこで自分が聞いたポッドキャストを、あれが楽しかった、これが楽しかったよっていうのをざっくり言うというね、コーナーをやって、あと紹介あればいただきますという感じでやってるコーナーだけですね、やってる。
あ、そこで自戦他戦ということであるわけですね。
はい、そのコーナーだったら日常聞いてる生活の中で毎日ポッドキャストは聞いてるので、コーナーのために何か準備をしなきゃいけないということが、発生しないので、これ日常の中をそのまま取り出せるので、もう僕にとっては、ずっと続けるにはこれしかないという思いつきで始めました。
多分そのコーナーの中で、 このポッドキャストの中の人を触れていただいたこともあって。
そうですね。ちょいちょい、お世話になってます。
で、その時にね、聞かせていただいたりして、ああ、この桃屋のおっさんっていう人は、すごい、なんていうかな、情報網があって、活動的な人なのかなって、その時に思ったんですよね。
あ、そうですね。情報、まあ、増えていったっちゃ増えていきますけどね、いろんな番組を聞くことによってなんかこう、繋がっていったっていうのがありますね。
じゃあ今、ポッドキャストって、こう、どんな風に聞く番組とかって、こう、選ばれてたり、選んでもいないのかな。
もう今となっては、その紹介されるポッドキャスト、まあ、毎週1件か 2番組ぐらいは紹介いただいてるので、それを購読して聞いていくという状態でどんどん増えていくような感じで、もう百数十件に残ってますけど。
購読リストが百数十件にある。
そうです、そうです。だからもう未再生が多い時は100件を超えるという状況で、今はもう30、40件ぐらいずっと未再生を抱えながら、もう、2再生なくなると不安なのもあるんですけど。
まあ、それはそうですね。
はい。今はラジオじゃなく、準備中に、Bluetooth スピーカーを使って、大きめの音量で、ポッドキャストをずっと流しながら、準備やら片付けをやっているという日々なので。
そういう風にしていくと、基本的に未再生が30件、40件あっても、まあ、近いうちにそこら辺は、そうですね。聞いていけて、またその分溜まっていってっていう。
そうですね。もう 1.5 倍とか2倍とか、1倍とかを駆使しながら聞いて、で、また夜家に帰ると、また20何件ダウンロードが始まるみたいな。大きさ来た来たみたいな生活してますね。
じゃあ本当にポッドキャスト漬けなんですね。
そうですね。もうなくてはならないですね。もう楽しくてしょうがないですけど、こんなに、たくさんみんながやってるんだっていうのを知って、しまったところからですね、もう病みつきですね。
あ、そうかそうか。それまでは、そんなに他でやってる人のことは知らなかったんですね。
そうです。もう結婚式の余興のために始めたのと、素人さんがやってるって言っても、その、爆笑問題さんのラジオに出てくるような、その、バイリンガルニュースさんみたいな、もうトップの人たちしか知らなかったので、こんなに一般の方々がやってるっていうのは、その、目的を達成した、その余興で漫談をやった後から、周りが見え始めたというか、いろいろ素人さんってやってんだなっていう、そこからいろいろ聞き始めて、増えていったっていうところになりますね。
こう、どうでした？自分と同じようなことをやっている人がいるっていう時に、まあ、競争相手みたいに見えてくるもんなんですか？それとも仲間っていう感じですか？
まあ、仲間という、まあ、叶わんなというか、みんな結構専門的なゲーム系とか、アニメとか、その、好きなものに対して専門的に喋れる、もう、そういう番組が多いので、すげえなと思いながら、わけがわからないで、何のことかわからないジャンルでも聞きながら、あ、そういうこと、そういう楽しみがあるのね、みたいに、もう全然自分がアニメにも触れる機会はあんまりないですけど、アニメのポッドキャストを聞いてずっと、あ、そうなんだって聞いてたりとか、ゲームやんないですけど、ゲーム系のずっと話を聞いてるとか、そんな生活してますね、ほんと。すげえなと思いながら。
すげえなと思って楽しめるんだ。
そうですね。で、もう一回そのアニメもみんな、ものすごいみんなが盛り上がって熱を持って何時間も語ってる。で、ラブライブっていうなんか女の子のスクールアイドルみたいなアニメがあって、一回見てみようかなと思って一回見たんですけど、うん、もうそれで感動してちょっと泣いちゃって、これ、楽しかったよって言ったら、次週が最終回ですけど言われて、びっくり。終わっちゃうのみたいなことありましたけど。はい。そのぐらいですね、アニメ一回言ってた。
じゃあ、本当によっぽどのことがあれば、まあ見てみたり。
もうそんなに熱く語ってんならよっぽど面白いんだろうなっていうですね。見てみたいなってやっぱ、人が楽しそうにしてるものって、触れてないけど楽しそうだなってやっぱ見えちゃうので、まあそういうのがまあ、ポッドキャストの僕の一つの楽しみではありますね。
ゲームはどうですか？ゲームは実際にはされる？
全然やらないですけど、この前初めてiPhone でダウンロードしたのはオセロゲームなんですけど、それぐらいしかやらないですけど、なかなかやっぱゲームに時間を取るような生活ではないというか、ポッドキャストばっかり聞いてるので、
うん、
まあでもゲームやってる人の話を聞いてるだけで十分楽しいなって状態ですね、今ね。
うん、そうですよね。私もこの番組やってて、出る人ゲーム系の話題があったりすると、
あ
なんか、ゲームやってみようかなと、インタビューしてるときは思うんですけど、電源切った後に、ああ、やっぱ違うって。
まず買わなきゃいけないですからね、ハードからなんか、ね。
そうですよね。そして一つクリアするのに50時間とかって言われると、50時間みたいな。
みんなゲームを子供の頃からやってて、腕もあって、いろいろ情報がある中でやってる人たちと、うん、力始めるのは全然違う世界やろうなとは思ってますけど
ね。そうですよね。あ、よかった。オルネポさんのね、もやのおっさんとこう話をしていると、自分がちゃんと、元の場所に戻れる気がする。
まあ、僕もだから、まあ、いつか、一回やってみたいな、みたいな感じではずっといますけどね。
うんうんうん。
子供らはもうガンガンやってるので、
はい。
何やってんのって言っても全然わかんないゲームいっぱいやってますけどね。はい。どんどん流行ってるんだなっていうのは、肌で感じながら。
はい。
はい。
でもやろうと思えばやれる環境にはそういうことはあるんですね。時間の問題さえ抜けば。
ああ、子供はちょっとそれ貸してみーみたいな感じでやろうと思ったらできるんですけど。
うん。はまだ足を踏み込まない領域ですね。
そうですね。すごい時間確保して、どっぷりやらないかんなと思いますけどね。やるとしたら。
そうですよね。この先ね、番組続けていった時にどういう風になったらいいなとかってあります？
まあ、特に、もう、とにかく、で、まあ、お店で収録をしている関係もありまして、もう今度がちょっと、7月以降が不定期にならざるを得ないので、まあ、わかりませんけど、まあ、とにかく、続けていくということだけに、もう、なんですか、だけですね。もう続けていけば、予想しなかった楽しいことが、こう、待ち受けてたので、もう続けていくことだけに、すべてをかけていこうと思って、不定期になりますけど、それだけですね。
収録の環境とかね、リズムとかを失ってしまうということで。
そうですね。はい。
やめるとかってことは考えなかったんですか？
まあ、やめたくないっていうのがありますので。いや、もう、ポッドキャストやっぱこう、この喋る場所っていうのはものすごく楽しいので、はい。ないのは考えられない。ないってやめますって言ったところで、またこっそり何かを始めるんだろうな、違う番組をと思っちゃうので。まあ、残しておくっていうのが一番僕が最初に考えましたので。
そうか。じゃあやっぱりもう生活の中でなくてはならない一部分だし。
そうですね。もうやっぱ人と話すと、なんですか、楽になるじゃないですけども、そういう場所ってなかなか僕もスケジュールが合わなかったり、ポッドキャストのマイクに向かうということがその代わりにもなってるのかなと思って。はい。で、まあ、ツイキャスで同時生配信をしてるので、もうノー編集でそのままの音源が後ほどポッドキャストに上がるという形をとってるので、本当にだからもう生放送でみんなに語りかけてるみたいな感覚ではやってるので、本当は人と喋る場所という、まあ、代わりじゃないですけども、そんな意味合いもちょっとあるなと思ってますね。
ツイキャスでの生配信っていうことですけど。
はいはい。
それって、こう、リアルな、まあ、空間の共有じゃないですけど、なんか共有しますよね。
そうですね。
ポッドキャストって時差がありますよね。収録した時と、まあ相手が聞く時は時差がある。
そうなんですよ。はいはいはいはい。
これってなんかこう、違いありますか？
まあ、違いは、そうですね。まあ、お昼間にやってる平日の収録なんで、ほとんどたくさんの方は、ポッドキャストがほぼ聞かれてると思うんですけど、まあ、僕がもう、ラジオが好きだったので、まあ、究極のラジオごっこを追い求めると言いますか、もう、生で同時に、ジングル出したり、お便りを見ながら、もう生でそのままを、もう切らずに、やる。一発撮りというのにずっとどうやったらできるんだろう追い求めたらその形になりましたので、たまにだからツイキャスを数名聞いていただいてる中で僕が言い間違ったりとかあれ何だったっけって言った時に答えがパッて返ってきたりするのはあそうそうそうそうあの俳優さんの名前それだったねみたいな流れとかありがたいですね。あ今の漢字間違ってましたよね読み方間違ってましたとかリアルタイムでコメントで入ってあーすいません間違ってましたねみたいな助かりますねやっぱね。ちょっと見かけると帰ってくるっていうのは本当生放送のラジオっぽいなみたいな感覚で楽しくやれてますね。
そうか。そういう意味ではやっぱりラジオが出発点だからこのリアルタイムでっていう感覚が。
そうですね。編集の技術がどうしてもないしやろうと思ってもさっぱりわかんなかったんでもう生放送のそのままをっていうその考えに行き着きましたので、はい、ノー編集で行こうということで、一発撮りにしっかりですね。
時間も撮りにくいかもしれませんもんね、編集って。
そうなんですよ。で、皆さん、僕もずっとたくさんの番組聞いていきますけど、やっぱ、どんどん新しい番組が生まれる、なんか、やめていかれる方も多いので、そこの理由でやっぱ編集時間というのがかなり出てきてましたので、やっぱ編集って大変なんだろうなっていうのはありますね。
まあ、天秤にかけるんでしょうね。ライブでやることの大変さと、編集することの大変さと。
そうでしょうね。僕はもうその、編集は最初からできないっていう頭でいたので、一発撮りだけで行こうってずっと思ってた。
天秤にかけるも何も一択。
そうです。もう、あの色、無理だなと思って、切った貼ったできないなと思って。カットするだけでもものすごく時間がかかって難しかったので、ああ、もうダメだって思いました、僕。
それだったら、まあ、一発で物になるように喋る方の方が。
そうですね。あとはもう自分で配信されたものを何回も聞いて、どういう癖があったり、つまずいてたり、どうなんだろうっていうのをずっと聞きながら、もうちょっと地上波のラジオの人たちはこんな感じでやってるんじゃないかみたいなので、こう、手を返しなう回じゃないですけど、ちょっとずつ改善されればなって感じで、ずっとそれを繰り返してるとこですね。
どうですか？今までずっとやってきて、まあまあそこそこその、オールナイトニッポンのフリートークの部分に近づいてきたかな。
ああ、でもやっぱ芸人さん面白いですから、ああはならないですけど、まあ自分なりにはもうなるべく伝えたかったことは、もういっぱいいっぱいでやれてるかなと思いますけどね。もうこれ以上は、もうあとは時間数稼いで経験積むしか上達しないのか。まあテクニックがないので、もうなるべく、自分の経験がそのまま伝わればな、ちゃんと伝わればなって思いながらやってますね。
やっぱり、この先の部分っていうのは、
はい。
何の勝負になるんですか？ネタの勝負、話術の勝負。
いやー、まあ、そういうところで、まあ、勝負をしてる気はしないので、とにかく、あの時、あんな面白い出来事がありましたっていうのが、同じ熱量で伝わればな、だけをずっと、まあ、やってるだけで。あと、芸人さんのそのフリートークで、伊集院光さんとか、その爆笑問題、の時も、あと岡村隆史のオールネード日本とか、オードリーの若林さん、春日さんが喋ってる、その毎週毎週のフリートークのエピソードトークっていうのを聞きながら、やっぱ面白くちゃんと伝わるな、みたいなのを聞きながら、自分も慣れないですけど、自分も俺は若林だとか、俺は岡村隆史だとか、俺は伊集院光なんだみたいな、ちょっと嘘みたいな自己暗示を一瞬かけたり、その気分になって、本人は全然違うんですけど、もうそういう気分でいるぐらいは自由だろうみたいな感じで。ちょっとずつ、まあ絶対、まあプロには勝てないんですけど、近くなればいいなみたいな感じでやってます。
いろんなタイプのね、パーソナリティの方いらっしゃると思うんですけど、ご自分に一番近いなと思う、あるいは自分が一番この人を真似してみたいなって思う人ってどなたです？
一番好きなのはやっぱ岡村隆史、ナインティナインの岡村さんが一番好きなんで、感じを一番僕はあんな雰囲気で喋れたらなと思ってますけどね。まあパクれないですけど。なんか一番芸人さんのそのテクニックしてなくて、普通の人が普通に面白く喋ってるような空気を多分意図的に出してるんだと思うんですよね。ああいうこう、なんすか、すごいなと、すごい技術だなと思って自然に喋ってる感じが。ああいうの、ああやって面白い話が毎回できていいなと思って聞いてます。
すごく自然に感じるんだけど、実は高等テクニックなんだろうなっていう。
やっぱどんな凄腕な芸人さんが、漫才のネタとかでも結構高度なネタをやってる人がゲストに来ても、やっぱり岡村さんの土俵で言い合いになったりとか喧嘩したりとかっていう、その仕掛けてやってるの自然にやってるんですけど、やっぱその技術を持った結構トップクラスの芸人さんたちもやっぱ岡村さんの前になるとその流れで面白くやってるので、やっぱ隠された何かがあるんだろうなっていうのをものすごく感じるので、何かわかりませんけど、ああいう空気いいなと思ってますね。
それは岡村さんにとっては自然なのかな？それとも岡村さんにとっても努力の賜物みたいな。
なんかたまにトークで今度収録の時、テレビの特番の時にあれやったろうとか、いろいろこう技術的な裏話をポロポロ言ってるんで、でも喋ってる時にはそれがあんまりわからないので、多分いろいろそういうのをこう、なんか身構えてるじゃないですか。用意した状態で多分挑んでるんだろうなと思うので、 見えない。プロが上手、普通そうにやってることは素人がやるととっても大変な技術だったりみたいなのの象徴じゃないかなって思って見てますけど。
でもそれを素人ながら追いかけて。
そうですね。ずっと聞いて、あたかもできる人に近づいているような気で勘違いしていこうと思ってますね。
じゃあここでね、オルネポのリスナーの皆さんでこの番組を聞いてくださってる方々に、まあ、アンケートでね、どうでしょう、おっさんは岡村さんに近づいているかどうかね。
いやでもそんな炎上しますよ。
いやいやいやいや。いや皆さんね、多分、聞かれてる方がね、オルネポのリスナーの方々多分喜んで聞いてくださってるんだろうと思うので。
ああありがたいですね。
ねえ、まあ魅力っていうのはねそれぞれかなと思いますけど。
まあですね、難しいですけどね。もう生身でぶつかるというもうことにやっぱなっちゃうので、もう最終的にはそこで腹をくくろうみたいなところありますけど。
そもそもこう日常の中にそんなに面白いことを喋ることってあるんですか？
いやまあ意外にだから普通に出てくるので、まあそれをどういう風に伝えればちゃんと面白く喋れるのかなっていうところはちょっと考えますけど、だからもうこの前、今日もうちの次男が今日さ、たったさっきですけど早引きちょっとお腹が痛いって早退してきたんですけど、ペンキ塗りたての今塗装工事がうちのマンションやってて、そこでなんかうちの嫁さんに迎えに来てもらって、車で先に降ろされたんですけど、ペンキ塗りたてのところにお菓子の袋を落としまして、それを言わずにお父さんお菓子って僕手に取ったら手に僕がペンキベトーついて、もう怒ったという話があるんですけど、これをちゃんと整理して考えて面白く、このペンキがついたところまでどうやって楽しく伝えればいいのかは、じっくり考えて次の収録で喋れたらなとか、そういう出来事、そういう積み重ねなんで、はい。今パッと怒ったのはパッと言ってるだけなんで、もうちょっとこれをなんとかうまいこと順序立てて喋ればもっとペンキがついた時に面白くなるんじゃないかみたいなことを考えますけどね。
小さな出来事だったりするんだ。まあ小さかないか、ペンキついたのおかしい。
まあちょっとしたことをそのちゃんとその時は面白かったと思っても、人に伝える時にその面白かったがちゃんと伝わるかどうかだけは、はあ、もっとまあ事実に忠実には行きたいんですけど、面白くなったらいいなって思って考えますね。
そうか、それはやっぱり楽しみだな、聞いていてな。
ほぼもう日常の出来事をそういう風に切り取って喋ってるという状態なので。
ありがとうございます。じゃあですね、今度はですね、後半はそのライブにこだわってっていう収録の実際なんかを伺っていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
後半になりますけれども、ではですね、番組の実際のところ、収録なんかの様子、伺っていきたいと思います。お店でね、収録をしてらっしゃるということでしたけれども、実際にはどんな風にして収録してるんですか？
桃屋の、お店のカウンターに、ミキサーとマイクとパソコンと、して、もう iPhone を3台つないで、ジングルとか曲とかを流せる状態にしといて、すべて喋りながら、iPhone の画面をタッチしながら、ポン出しアプリとか使いながら、一発撮りということでやってます。
ですね。まず、ごめんなさい。今頃言って悪いんですけど、桃屋っていうのは、お店の名前なんですね。
そうです。桃焼きの店桃屋というお店で、桃焼きの店桃屋特設スタジオからお送りしておりますみたいなことでやってますんで。
で、その特設スタジオは、実際にはカウンターに、機材を並べて、喋ってる。
そうです。はい。やってますね。
立って喋ってるんですか？
もうカウンターに座った状態でやってますで、
うん、うん。
はい。
で、PC に iPhone を3台？
ミキサーに iPhone を3台とボイスレコーダーをつないで、あと、マイクとミキサーの間に一回エコーがラジオっぽくしたいので、ギターのエフェクターのディレイを挟んで、それを押せばエコーがかかるという状態でやってます。
なんかすごいですね。それって最初からそういう環境だったんですか？
これがだんだんだんだん、最初はボイスレコーダーだけを買ってきて、ボイスレコーダーの前で喋るということをやってたん
です
けど。
それ一番原始的なやり方ですね。
で、それに欲しいジングルとかをボイスレコーダー、iPhone のボイスレコーダーであらかじめ録音していたのを、ラジカセにつないで大きめの音で流して、 その、ボイスレコーダーに喋りかけるのと同じ、外からの音をそのままエアで入れるというか。
ああ、そう。ラジカセから流した音で、こう。
ボイスレコーダーに拾わせるという。もう、それで一発撮りをやろうというところから始まりました。まあ、それでノイズがすごいので、
うん、
で、やり方もわかんないし、このまま、で、まあ、エコーが欲しい。っていう、編集でエコーつければいいんですけど、できないので、カラオケ、なんですか、ポータブルカラオケマシンっていうのを、電気屋さんでなんか、叩き売りでもう、現品処分っていうのがあったので、それを買ってきて、それでエコーをつないでやろうと思って、
うん、
で、やるとうまくいかなくて、どうやったらできるのかがわかんなくて、ボイスレコーダーとカラオケマシンをつなぐことができなくて、それでミキサーってのがあるぞっていうのを、調べて調べて、やっとわかりまして、で、ミキサーにつないで、やって、で、カラオケマシンでやってたけど、やっぱ、カラオケマシンはステレオ出力してて、マイクミキサーがモノラルで入るので、ちょっとブツブツってなる感じがずっと続いてたので、もう、ちゃんと直でマイク挿すには、ギターのディレイを挟めばエコーは手に入るんじゃないかっていうのをやってみたらうまいこと言ったので、今、現状にそうなったという流れですけど。
なるほどね。そして、iPhone は何に使ってるんですか？
ジングル用に一つ、曲用に一つ、あと、ポン出しアプリ用に一つというので3台使ってるんですけど、機種変更するたびに残ってた iPhone を、すべてその、今、その、ラジオのためだけに使ってるんですけど、それで今、そう、4S、5S、6S プラスという3台を使って、それでジングルとか入れたりずっとやってます。ミキサーにつないで。
それはやりようによっては、1台の iPhone の中でアプリを切り替えながらできないことはないんですか？
そうですね。その画面のあっち行きこっち行きで手間取るので、その同時に生でやってるので、これはこれってパッと出せるには3台贅沢に使って、まあミキサーにギリギリ3台繋げたので、ちっちゃいミキサーなんですけど、これが一番いいなと思って。
なるほどね。そうか。そういうライブでやるときの手間とか、こう、手間取らない、スムーズにできる、考えなくていい。そういうことを。
はい。それでも手間取るんですけど、スクロールしながら、どこだっけってやってますんで、毎回毎回、もう200回以上やってるんですけど、毎回やってます。
で、ツイキャスへの配信はどっからどうなっていくんですか？
ツイキャスはそのミキサーから、ヘッドホン、外部出力をパソコンのマイク入力に挿して、そのまんまをツイキャスに流すという状態ですね。パソコンでツイキャスを立ち上げといて。はい。そこもアナログというか、マイクの差し込みにそのままミキサーの出力を挿すというやり方でやってますけど。はい。
とツイキャスは映像はなしで音声だけ。
なしですね。アートワークをはめて音だけを出すという形で。ね。
それで一つずつ手作業でやっていて、これはもう、まあ、そうは言ってもスムーズに1話できるようになった。
そうですね。それでだいたい本編で1時間ぐらいと、あと、ポッドキャスト、次戦多戦知りませんのコーナーをだいたい30分以内ぐらいでっていう。前は同時に全部合わせてやってて、下手したら2時間近くなってて長すぎることになりましたので分けたんですけど。はい。まあ、それで合わせて1時間半ぐらいやってますね。
これからもうちょっと本当は音的にはこういう風にしたいっていう機材とか。
まあ今のところもうちょっと大きなミキサーを買えば、マイクがいっぱいさせれば、そのゲスト収録とかも同時に対面でやるときなんかいいなと思ってたんですけど、まあちょっとお店がなくなっちゃうんで、早めに買わなくてよかったなっていう今気がしてよかったなと思ってますけど、それぐらいですかね。あとはもうホワイトノイズの消し方がどうしてもわかんなくて、スーって言ったまんまやってます。
じゃあここは詳しい方がいればですね。
なんか設定がおかしいんですけど、僕がやるともうもごもごなって、どうしようもなくて、オーダーシティを使いこなせないという状態になってます、ね。
そんな番組ですけれども、まあ、先ほど、ネタの話なんかはありましたが、そういう準備とかっていうのはどんな風にされるんですか？
まあ、そういう何かあった時のことを、まあ、iPhone は常に持ち歩いてるので、iPhone のリマインダーにオルネポというコーナーを作っておいて、そこにメモを書いとくという状態で、で、一週間経った時に、ある程度数件溜まってて、この話、この話っていうのを、まあ、収録用に 何喋ろっかってなったらいけないので、収録ノートは一応用意してて、そこにあのタイトルだけ書いとくという感じで、あ、この話だったみたいな感じで、あとはもう流れに任せて順番はもう出たとこ勝負で喋っていくっていう感じでやってますけど。で、リマインダーも話せば消していくという感じで。
その、例えば、先ほどのペンキのお菓子の話。なんていうのは、こう書きますよね、リマインダーのところに。
はいはいはい、はい。
で、その後、これはこういう組み立てでこうやって話せば、まあ、それなりに伝わるかなっていう、そういう作業は頭の中で、
そうですね。だ、後でなんか、また何日か経ちながらふと、あ、こういう言い方をすればもっと伝わるかもって思ったら、そのリマインダーのところに後でまた書き加えとくとか、しときますね。まるで何々のようだを思いついたときは、その何々のようだを入れるみたいなことをやってますけど、まあ、何日か後、あ、思いついたみたいなときがたまにあるので、まあ、大した差はないと思いますけど、やってますね。
じゃあ、厳密な準備とか、なんか、なんて言うんだろう。アウトライン化するとか、そういうんじゃなくて、やっぱり結構感覚的なことを頭の中で蓄えてある。
そうですね。もうメモしといてだけなので、あとはその収録で第何回何月何日って書いて、あとはその箇条書きにタイトルだけ、あとお便りいただいた人を読み忘れないように誰々さんからのメールとかを書いといて、それをずっと、で、曲も流してるのね、番組中に。曲の間にまたそのチェック入れて、あ、これ言ってた、言ってなかったを見ながら、やっていくっていう感じですね。
曲っていうのは？
まあ、インディーズっていう言い方になるんですけど、その、ジャスラックに絡んでない音楽活動してる、僕が個人的に、まあ、いろいろ付き合いがあるというか、親しくさせていただいてる方の曲を、許可をいただいて、流させていただいてるという、もうほんとラジオごっこじゃないですけども、生放送なんでやっぱ曲を流してる間にいろいろそうやって立て直す時間があるので、曲はどうしても、まあみんなにも聴いてもらいたいですし、一発撮りの中ではとてもありがたい時間にもそこでなるので、それでそれをずっとやってますね。はい。もう数組のアーティストさんが、まあそう、笹山さんもこう、中の人に出られてましたけど、笹山さんの曲もエンディングテーマで使わせていただいたりとか、そんな感じでやってますので。
そうか、曲の間に立て直しもできるんですよね、そうしたらね。
もう三色ボールペンでこれ喋ったっていうのを赤でこうチェック入れていったりとか、ああ、これ言ってなかったわ、みたいなのとかを。で、やっぱこれやめとこうとか、そういうのをやってますね。ノートに、その、目次だけ書いて、タイトルだけ書いてるのはノートですけど。
その1時間なりの1時間半なりの収録って、こう結構集中力のいる、なんか。
ああ、まああっという間ですね。だから、まあ、今日は二つぐらいしか話すことはないから、一時間どころか30分ぐらいで終わっちゃうんじゃないかみたいな感じで始めるんですけど、だいたい一時間ぐらいやっぱり行ってるという不思議な感じが。あっという間ですね、一時間がだから。
まあ人によるってね、一時間も何喋ろうっていう人もいるだろうし、一時間なんてあっという間ですよっていう人もいるんだろうけど。
ああ、そうですね。最初は10分で大変な、第1回目が特に10分でもう泣きそうになりましたけど、
あ、そうなんですか。
そう、30分も持たないっていう状態から始めて、もう今はなんか延々になるような、なんか変な感じになりましたので、なるべく時間が来たら終わろうという感じですかね。
その、10分が苦痛だった人が1時間あっという間ですよっていう間には何があったんですか？
あ、わかんないですね。だからもう、まあそういうふうにノートを書くことで喋るタイトルを並べといて、今まで手ぶらで始めて何喋るんだっけっていうのからこうなくなっていったというか、そういうのもありますし、もう何ですかね、なんか自然となりましたね。最初は本当喋ることなくてどうしようっつって、ヤフーニュースを読み上げるみたいなことを試みたりとかしてたんですけど、もうやめましたけど、もうそれぐらいなんか30分も喋りきるのってどうしたらいいんだろうっていうのが、なんかいつの間にかですね、こんななりました。なんかわかんないです。なんででしょうね。
それは同じような内容が、こう、30分1時間に伸びたってことなんですか？それとも、話題の数も増えてる？
いや、もう、喋ってることは変わってないので、まあ、喋り方というか、なんか、多分3分ぐらいで喋れることを5分ぐらいに喋れるようになったのかもしれないですけど、あとそのハッシュタグを読むというコーナー、ハッシュタグオルネポのコーナーって言ってるんですけど、ハッシュタグを読むコーナーとかさ、後半はあるので、そういうので完全にフリートークで喋ってるのは、まあ、賞味30分ぐらいだと思うんですけど、 あとはちょっとそのハッシュタグ読む前にちょっと一言ちょっとだけ喋ったりとかで、まあそれでまあ曲とハッシュタグとエンディングでちょうど1時間ぐらいな感じになっちゃうんですよねこれ。もうでもなぜなのかよくわかりませんね本当に。
じゃあこの謎が知りたい人は一番最初の頃の番組を何本か聞き、最近の何本か聞くと違いがわかるかな。
第1回は本当もう恥ずかしいもんですねあれね。で未だに iTunes とかで見ると第1回の再生数が結構あの上の方に来てるので、みんな1回はちょろっと聞くんだろうなと思って、200回と1回の差はすごいなって自分でも思ってますけど、音質も違うし。
ああ、そうですよね。ラジカセだもんね。
そうです、エアーですー言って、製氷機の音とかガラガラガラーとか言ってますから冷蔵庫のブーンとかも聞こえてます。
あれなんとかならないですかね。あの、まあ、一回目を、聞いて欲しくなくはないけれども、なんかね、その。
そうですね。最初だからケロログさんからシーサーブログになって、で、もう今自前のサーバー借りてホームページという形で出してるんですけど、やっぱ、第一回からエピソードが出すのが、昔は15件ぐらいしかシーサーブログができなかったので、やっぱ一回から全部こう、全部あの、遡ってブログページから、あの、聞いていただくぐらいなら、もう iTunes で全部もう1回目からもう出した方が手を煩わせずに済むなという感じが。で、そういうのやってる方が結構あの、サーバーを借りてるんだっていうのを分かったので、途中から真似して僕もサーバー借りて自前でホームページ作ったんですけど、あ、そう、あの、そう、中澤さんのこの中の人も1回からは入ってないですよね。途中から今出てます
ね。うん、そうかな、そうですね。
あれもこう、1回目からずらっと出てると。
ああ、そうですよね。あれなんだろう、どっかで RSS フィードの、件数を。
そうそうそうそう。
どっかで15に縛っちゃってるのかな。
僕もな、1000件とか500とか書いてますもんね。
あ、そうなんだ。
なんか数字かけるとこがあるので。
はいはいはいはい。
表示を何件にするみたいな。
じゃあ後で見てみよう。やっぱね、せっかくやったのは並べ、でもな、ちょっとその最初の頃聞かれるっていうのは、まあ最初の頃も何も私の番組はまだ二十何回だから、大して進歩してないんだけど。
どうしても一回目聞いてみたいなっていう衝動にどうしてもやっぱ駆られるんだろうと思うんですよ。
聞く方はね。
ああ、ブログページまで行って、そっから一回目を探し出して再生を押していただくお手間を煩わせませんよっていう、
そうですね、堂々と
お聞きください。でも、耐えられますかみたいなことで、1回目から全部出すようにしてるんですけど。
はい、はい。
どうどうと。
録音の時に気をつけていることはありますか？
まあ、なるべく、まあ、テンポを大事にしたいというのがあるので、まあ、前置きをせずにもう喋り出そうとか、ちょっとこの話は驚くかもしれませんがとか言わないで、もうその中身をすぐ喋り出すみたいな。驚くかどうか話し終わってから、あの、聞く側の聞いている方々が判断すればいいというか、あの、前置き、今からすごい話しますよとか言わずにも話し出すようにしたりとか、あとはもう口癖で要はとか逆にとかって結構使う癖があったので、で、言うてる割には逆に言えなかったり、ちゃんと要約できなかったりすることが多いので、もう逆にとか要はを言わないとか、そういう縛りでやってます。
それはご自分のものを聞き返して分かってきたこと。
そうですね。自分の聞いてて、そうしようと思ったのもあるし、いろんなポッドキャストを聞いてる時に結構みんな口癖のようにやっぱ使っちゃってるところがあって、結構みんな多いんだなっていうのもあって、そういうのを見てる、聞いてると、まあ、自分は言わないように心がけ、た方がいいのではないかというですね。はい。なんとなくずーっといろんな番組聞いたり自分がやってる中でそういう風になりましたね。
やっぱ喋る側としての意識がその辺に気をつけさせるんでしょうかね。
すっきり聞こえるというか、まあでも他にそんなこと気にしてるがあまり余計な口癖が増えてる可能性はあると思うんですけど、聞いてなんか僕も同じこれ多いなみたいなのはちょいちょい出てるので。まあそこを気をつけながら、あとはとにかく一人で喋ってるんで、あの、なんかたら笑っとけっていうのがありますね。あの、笑っとけばなんとかなるだろうっていうか、あの、もう笑わずに喋りきるというよりは、あの、もう笑い飛ばしながら行こうよっていう感じで、その方があの、なんか変なことをもし気づかないうちに言ってたとしても、まあ、 うまいこと薄くなるんじゃないかっていう、なんか、みんなが平和になれば、平和になることが一番なので、変なトゲのない、トゲが出たらいけないなっていうか、まあそんなつもりで喋ってないですけど、受け取り方次第のところはあるんで、とにかくまあ本当に面白いから笑うんですけど、とにかく意識的に、っていうかもう笑っとけばなんとかなるみたいな、笑っとこうっていうのはあります。はい。
自分で一人でね、録音をしていて、
はい、
こう誰もいないお店で自分が笑って話している姿っていうのは、こうふと我に返ったりしないんですか？
いや、ほんと、100回ぐらいまではこれ誰かに見られると超恥ずかしいと。それはものすごいありましたけど、それ多分収録しながらこれ見られたら恥ずかしいと思うんですけどは言ってたと思うんですけど、いつの間にかもう誰がいてもいなくても多分大丈夫だという感じはしますね。もう恥ずかしいを言っとられるなっていうか、はい、恥ずかしいより面白い、楽しいが、先に来てる感じします、
ね。あ、その、なんだろう、番組に集中できるようになってるんですね。
まあ、もう、なんすかね、数やってるので、まあ、慣れちゃってるのかもしれないですけども、なんかそういうことなんでしょう。
他に録音の時気をつけてることとかってありますか？
あとは、とにかく、まあ、ボイスレコード、まあ一度今のところミスはないんですけど、ボイスレコーダーが必ず回っている確認。で、ボイスレコーダーにヘッドホンを挿して、録音されている音を自分のヘッドホンに返すというやり方をしているので、気がついたら撮れてなかったという、その、いろいろ番組を聞いてると、ものすごく悲しみにみんな、撮れてなかったを聞いて、うわ、もうそんな怖いことは絶対自分の身に起こったら嫌だなって思ってて、そこはものすごく気をつけて、ちゃんと撮れてますように、もう一回はもう無理だなっていうですね。フリーで喋ってるだけに。はい。
もしもし万が一、撮れてなかったことがあったら、多分その週は飛ばす。
飛ばすか、まあ撮るでしょうけど、まあ全く別のものでしょうね。ただこういうことがありましてっていうことで、同じことはもう喋れないと。
まあ、ライブで聞いた人のだけのものになっていくわけですね。
ああ、そうですね。まあ、最悪さ、ツイキャスを再生したのを録音して、ボイスレコーダーにつないで録音するという、その、殺技は、まあ、いろいろ、まあ、なんとかするとは思いますけど。
うん、そうか、そうか。
ツイキャスやってると、だから助かりますね、そういう辺
は。ツイキャスは一応保存音源があるんですか？
そうです、そうです。それも、全部、貼り付けてるので、まあ、ポッドキャストのアプリをアートワークが出て、押したら、裏文章出るじゃないですか。そこに自分の配信ページに飛べるようにしてるのと、同じ文章が全部出るようにしてるので、そこにすべてツイキャスから、なんかその曲を流せば曲のアーティストの方のページに飛べるとか、すべてのリンクを貼って、なんかその探しに行く手間も取らせないように、全部そこの一回の記事のところにずらっと並べて、それもアプリ上、iPhone の iTunes のアプリ上でもそれが簡単にできるように、してますんで、そういう風になんかお手間取らせ、なるべくその聞く方がいろいろ後で、あれこれ調べどこだっけってならないように、アートワークを押せば全部言ったことが出てるようにはしてるつもりなんですけど、長いですね、だから文章も。
あ、そうなんだ。
はい、リンクばっかりです。
そうか、ショーノートも、まあそういう意味ではちゃんと作ってというか。
そうですね、はい。
編集の方法って、結局、ノー編集になります？
ノー編集なので、一応、オーダーシティでコンプレッサーと、最近覚えたんですけど、コンプレッサーっていうのがあると、音の、均一化が図れるというのを知りまして、一回だから、オーダーシティにボイスレコーダーの音源を取り込んでから、コンプレッサーをかけ、あとなんか、正規化っていうのもいいらしいっていうのを知ったので、その、コンプレッサーのエフェクトのところにずっと下に行くと正規化っていうのがオーダーシティであって、それもかけてから、書き出して。今度それを今度は、ものすごい、なんか500何十メガバイトとかな、とんでもないデカさなので、iTunes のエンコードっていうんですか？あれで軽くするやつをして、変換して、で、ワードプレスのホームページに貼り付けるという形で。
や
ってますね。はい。
はいはいはい。
1時間で14、15メガバイトぐらいな容量で、配信。容量をなるべく軽めにできたらなっていうのでやってますね。13メガぐらいで1時間ぐらいですか。それぐらいでやってます。はい。
結構小さくしてますね。
iTunes でそのやると音質ほぼ、同じで軽くなるので、これも、音亀、はるさんが、ふもさんとやってる音亀さんを聞いてた時に、綺麗な音質でえらい容量が軽くて、 これ何節かってこう言ってたら、ハルさん教えてくれまして、あ、iTunes でやるというのを知ったという。それからやるようにしました。
その時の音源っていうのは、ステレオ？モノラル？
ステレオになってると思います。曲もかけてるんで、ある程度、もっと軽くはできるんですけど、まあ、曲を流してる。
うんうん。
あんまりこれ以上は落とせないなっていうところで思ってますけど。はい。
へえ、そこまで落ちるんだ。すごいな、はい、それ。
サーバーの、レンタルサーバーではあるので、まあ、なるべく軽い容量になるのはいいことなので。で、ダウンロードする、聞かれる方もやっぱそれぐらい、ちょっとは軽い方がいいんじゃないかと、思いますので。
そうですね。通信量がね。
そうです。Wi-Fi の元でやってもらいたいのはあるんですけど。あと、iPhone 自体がパンパンになったよとか、まあ、少ない容量の iPhone とかされてる方はね、あるかもしれないので、他を消さないと入れられないとか、なるかもしれないので。
そうすると公開は、自前のというか、まあ、レンタルサーバー借りてそこに、何かブログを立ち上げてですか？
ワードプレスからの、ホームページで作った、その、やつに音源を貼り付けて、アップするんですけど、
その時のワードプレスは、なんかこう、便利なプラグインかなんか、ポッドキャスト用のプラグインかなんか使ってたりします？
なんかな、パワープレスってのがあって、うん、なんか、いろいろ調べた結果、僕も何のことかさっぱりわからないまま、いろいろ検索に検索を重ねてたどり着いたんですけど、それでやってますね。
パワープレスですね。私も多分使ってるやつじゃないかなと思って。
そこに音源を、アップロードすればポッドキャストに繋がるという。
なるほどね。
ことがあってもそれだけでやってる。
でフィードも自動的に書き出すのかな。
そうですね。そのまま出ちゃうので、
うんうんうん、
もう英語ばっかりでわけわかんなかったんですけども、これも一回目は固まって反映されなくなって、もう一回ページ違うページを作り直して引っ越したっていうのも一回あったんで、
へー、
もう泣きそうになりましたけど、全く僕もよくわからないまま飛び込んじゃったんで。
うん。でもそれは今までのシーサーとかそういうのよりは、こう自由度の面でも。
そうですね。だから一回ダメになったページは今、オルネポ総合ページということで、ブログとか他の情報を貼るためのページとして運用してるんですけど、一、
うん、
回ポッドキャスト用で作ったページがもう iTunes に反映されなくなったので、
うん、
そこにいろいろな出来事をとか、ブログとか、YouTube とか、いろいろ、出演アーティストの情報とか、いろいろ貼ったりしてますんで、そうして残して、まあ、ポッドキャスト用のページはまた別に作ったという感じですね。
こう、シーサーとか、まあ、今までして、乗っけてこられたところと、自前でレンタルサーバー借りて、ワードプレス立ち上げたところ、何が一番違います？
まあ、その夢の全エピソード表示、もうここがやりたいのがまず始まりだったので、はい、今はだから202回まで配信してる分で全部200回超えるエピソードが第1回から全部、特別編含めるともう275ぐらいのエピソード数が全部 iTunes で表示できてるので、もうこれがやりたかったというだけですね。
これに尽きる。
はい。シーサーが100件まで今行ってますけどね。200超えてる僕にとってはもうそれでも足りないということなので。
はいはい。
これで自前のサーバーを借りたいというですね、ことになりました。
動機は単純なんですね。
そうなんですよ、単純。それで、あまりにも難しい世界すぎて何のことかわからなくて、検索に検索を重ねて、はい、今でこそ音亀の春さんとかが指南書とか作っていただいてるので、ああいうのがないときに僕はいろいろなんか、いろいろ検索してブログを、いろんな人のブログを読んで、とにかくもうつまずきまくって、えらい時間かかったんですが。なんとかなりましたけど。かっこよくはないですけどね、ページも。デザインとかよくわかんないんで。
とにかく夢の全件表示ができてるから満足って。
そうです。もうそこに、まず、それをするにはレンタルサーバーだというのを知ったの。そしたら夢のドメインまで手に入ったという。オルネポ .com ができたというのは嬉しかったですね。
やっぱその辺はこう、自己満足ではあるけれども。
そうですね。
大事ですよね。
はい、もうそれだけの原動力で、もう自分、もう、なんですか、こうしたら皆さん喜んでいただけますよね、だと多分パンクしちゃうので、まあ素人でもありますし、もう僕はこれが面白いんです、楽しいんですをもう前面に。もう、これを信じないと、もう、青色を伺うわけにもいけませんので、多分、すぐ僕、お手上げになると思いますんで、 そこを原動力にしてますね。
そういう意味では宣伝をするとかアピールをして回るとかそういうことはどうですか？
今できうる限りのところはやってますけど、ツイッターでその番組アカウントを作って配信するたびにお知らせしているのと、あとフェイスブックページも作って、あと YouTube も同じ音源をそのまま YouTube でも配信してっていうのをやってね。
その YouTube には音源をまあ、ただ貼ればいいんですかね。
そうです。画像静止画に音が同じ音源が流れているという状態で、途中から190何回ぐらいから現在200超えるところまでがずっとその YouTube でアップロードされているという。はい。まあ、サーバーは僕がサーバー代金を払わなくなったとき、僕がこの世から去るときが来たときになくなるので、YouTube だったらずっと漂ってくれるんじゃないかという、最後の僕がお通夜とか七回忌とかの時に流す音源がサーバーなくなっちゃったよって時に YouTube があるよっていう感じにしといたら、僕思い出していただければなって思って YouTube でも流しとこうと思いました。そういう意味で、はい、サーバーはなくなるかもしれないっていうのがあるんで、YouTube があるじゃないかっていうことにしてますけど。
YouTube は、本編で流してるのをこう貼るっていうのは作業の手間としては、
これマイムービーっていう Windows のやつに静止画をつけて音声ファイルを貼ってアップロードしたやつを、YouTube にまたそのアップロードするんですけど、ものすごい時間かかるんですけど、それを延々毎回やってます。
時間がかかるのはアップロードする部分、それとも自分のとこで編集したり書き出ししたりする部分。
編集はないんですけど、アップロード時間がえらい1時間とかかかりますね。YouTube でじーってやってますね。
まあでもそれは機械にお任せしとけばいいんですよね。
はい、それをその手間を、はい、終わるまで待っとくっていう、ほってある間にできるんですけど、それだからポッドキャスト配信するよりもその待ってる時間が長いってやつですね。
うんうんうん。
まあそれでもやっぱ YouTube にはなんとか、できる限り残しとこうと思ってますけど。
まあ、自分がサーバーが立ち上がらなくなった時にっていう以上の何かメリットとかってあるんですか？
いやー、再生数もそんなにあるわけじゃないです。とにかく、ただ僕はやりたくてやってるだけなんですけど、まあ、とにかく、はい。探そうと思ったら探せるようにしておきたいというだけですね。聞こうと思った時にも聞く術がなくなることはなんか嫌だなと思って、YouTube もあるよってしときたかっただけです。
なんか結構、地味にサービス精神旺盛に、あそこにもここにも気を配ってはいらっしゃるんですね。
みんな聞いてねっていう感じでバンバン営業かけてるわけじゃないんですけども、探そうと思った時に手に入るようにはしておきたいなっていう、なんかこう、そういう感じですね。ありますよっていうふうにはしておきたいという。バンバンいろいろフォローしまくって売り込むわけではないんですけど、ツイッターとか。はい。フォローしていただいたらフォローするぐらいな感覚ではあるんですが。はい、そういう感じで、はい、探そうと思った時に探しやすいければいいなと思ってます。
そういう風にして、こう、見えてこられた方々、聞いてくださってる方々とのコミュニケーション、やりとりなんていうのは、どんな風にして生まれて、どんな風に続けられてます？
まあ、コミュニケーションは、まあ、ツイッターがまあメインでやってますかね。はあ、ツイッターでなんか、まあ僕がタイムライン見てて、なんか面白そうなつぶやきがあったらコメントしたりとかっていう感じのコミュニケーションで、あとはツイッターはハッシュタグでつぶやいていただいたのを収録で全件答えていくという感じのコミュニケーションになってますね。
ツイキャスのコメントなんかも基本的にはツイッターを介してるんですかね。
ツイキャスの、そうですね。でもツイキャスのコメントはほとんど収録中に、まあ拾えれば拾う程度で、なんかもう流れていっちゃうことが多いんですけど、はい。それだけなんかもう脇目も振らず喋ってるみたいなとこが余裕がないっちゃ余裕がないんでしょうね、多分ね。そういうとこ考えると。
で、逆に言うと、後からのそういう反応のことについては次の番組で拾う。
そうですね。次の週に毎週配信してるので、収録してるので、そういう感じでやってますね。一週間分を紹介して答えるという感じで。
それはやっぱり喜ばれてるんじゃないですか？
ああ、かもしれない。もうため撮りとかのことじゃないので、もうどんどんどんどん毎週毎週もうそのまま生配信でやってる収録をしていくので、そうですね。まあ、 レスポンスは早い番組の部類に入るんだと思いますけどね。
で、なんかリアルですよね。それこそライブでやってる。
そうですね。その終了後1時間以内にもう配信されてるので、ポッドキャストにも、スピードは、収録してからのスピードはものすごく早いと思いますね。あっという間に取って出しなので。
で、まあそれを聞いて呟いたものについて、まあほぼ次の週の同じ時間に出てくるとなれば、
ね、はい。
結構こうスピード感というかやりとりのスピード感はやっぱりありますよね。
ああ、もう取っておくこともできないというか、もうすぐ出したいっていうのがあるんで。
ね、旬のものですもんね。
まあそうですね。そんなにそう、その週にあったこと喋ってるんで、もう次の2週間後にということにもちょっといかない感じがするので。どんどん出しと、もう溜めずに出すという感じです。
先ほどはね、リスナーさんなりなんなりと、こう、お店に来てもらったり、あるいは東京でお会いしたりっていうこともありましたけど、そういう実際的に会うとかっていうコミュニケーションも結構多いですか？
そうですね。まあ、東京に岡村隆史オールナイト日本歌謡祭というか横浜アリーナで2年前から会ってて、それに毎年行ってるので、行った時に、平日の休みの時でよろしければお集まりいただけませんか言って集まってもらったりして飲んだりっていうことが、まあ、メインですね。お会いできるという感じは。
それはやっぱりすごく楽しい時間になるんですかね。
いや、楽しいですね。ほとんどがやっぱりまあ、ポッドキャストやられてる方が多く集まっちゃうので、なんか妙な連帯感というか、同業者感というか、なんか面白いなと思って、やってますけどね。誰かが録音し始めてたりとか、ガヤガヤして飲んでる時に、そういう感じ、楽しいなと思って、はい、やってますね。
そうじゃあ、あれなんだ。リスナーさんたちが、こう、パーソナリティを囲んでっていうよりは、まあ、ポッドキャスターの人か、方々が、時に出てくるなら、それを魚に自分たちも集まろう、みたいな。
そうですね。まあ、前回も9人ぐらいで集まって食事して飲んだりしたんですけども、完全に番組を持ってない方っていうのが2人ぐらいだったかな。あとみんなポッドキャスト番組を持っているっていう状態だったと思うんですけど。
オルネポを聞いて、ポッドキャスト始める人っていうのもいるんですか？
いますかね。いや、わかんないですね。あんまり真似できそうな感じでもない、特殊なやり方をしてるので、あんまりオルネポを聞いて始めましたって、そういえば聞いたことないかもしれないですね。聞いてるけどっていうのはある。他の番組と一緒にね、聞いてる一つではあるっていうのは、完全にこうオルネポから発生したようなのはあんま聞いたことないかもしれないです。
そういう意味では、やっぱりこう、なんて言うんだろう。オリジナリティは結構あるのかな。
そうですね。まあなかなかみんな編集ありきでやられてる世界なので、僕みたいにこの一発撮りしかできないっていうのはちょっと妙に特殊な感じで、まあやっぱ編集しないとやっぱなんか怖くてやれないみたいなことも言われてる方もいたし、あ、こう、ノー編集でそのままやるっていうのは、まあ僕みたいにお店の住所も公表して、まあ割とだから、会おうと思ったら会えるタイプなので、もうなんか完全フリー素材みたいな状態になっちゃってるので、その辺で僕はそんなに度胸あるとかじゃなし、あんまり怖くなく、ノー編集やれちゃうんですけど、やっぱそう、一般の方々は実名とか住所とかそんな出せる状態にはないと思うんで、やっぱちゃんと消せるとこは消して、ちゃんとまとめるところはまとめて、多分やりたいんだろうなって思いますけどね。
まあ実際にはね、そんな、編集、細々したことやるところまでやれば、まあね、やっただけのことはあると思うけど、本当はそんな、いらないのかもしれないなっていうのはありますよね。
僕も生放送のその深夜ラジオが好きなので、あの空気感に近くなれたらなっていうのがあって、どうしてもやっぱ生でね、なんかトラブル込みでみたいな感じでいこうと思う。まあ編集あったら面白くなるだろうなって、歌詞はたくさんあるのあるんですけど、もうそれ言ってらんないなっていうのがあるので、僕の場合は。
番組を続けていくコツなんていうのはあったら教えてください。
コツですか。まあとにかく編集はしないですけど、収録中にこれ絶対面白くないけどっていうなんかちょっと不安な状態の収録とかも 配信してしまうということですね。で、早く次の週に上書きっていうか、上塗りじゃないですけど、新しい回を、そして、自信のなかった、なんとなく、へこんじゃうような収録でも配信して、早く新しい回を上書き上乗せしていって遠ざけたいなというか。
そっか。
はい。とにかく次の週、次の週というか。もうなんかでも、続けていかなきゃっていう感じでももうなくなってるんで、なんかもう、また、そう、木曜日が来たら収録というのをずっと繰り返してる感じなので、淡々と、なんかもう、意識せず、みたいな。また、あ、収録だ、みたいな。はい、やるぞ、みたいな感じです。なんかもう自然になんかもうメモってたりとか、もうなんか日常の中に入っちゃってるので、なんか、わかんないです。もう普通、淡々とやるだけですね、なんか。はい、大それた何もないんですけど。
そういう風になる、なってきたのは、だいたい何回ぐらいなんですか？
何回ぐらいですか？やっぱその、結婚式の披露宴で、余興で漫談するっていう目的が終わってから、その、何も、何のためにやってるかわかんなくなったので、まあそれでもいいかなと思って、そこからですね、もう日常と今まで通りじゃないけど、淡々とったらもう、まあやれなくなったらやれなくなった時でいいじゃないかぐらいな感じで、とにかく毎週曜日が来たらやるっていう、ただそれだけ淡々と、それだけやったですね、なんか。
番組を続けてって、なんだろう。有名になりたいとか、有名になりたいでもないかな。
ああ、まあ、広がって、行けば、行ったで、それはいいなと思うんですけど、あんまりそこだけに執着はしてないというか、まあ、聞いてくれてる方が増えればありがたい、ありがたいのはありがたいですけどね。はい。
でもあんまり初めから。
そうですね。元からもう友達の奥さんが、ギリで聞いてくれてるところから始まってますので、今でも十分こんなにたくさん聞いてもらってるっていうのはありがたいし。はい。まあ、その、有名なところで1年も経たないうちにもうバーンって、大人気番組とかになっちゃうので、僕はその種類にいないのはもうこの4年近くやってて分かっているので、もう地道に地道にというか、まあ増えていけばありがたいなというところでやってますんで、もう人気が出る出ないに関わらず、やれることに限りがあるので、もうこれしかできませんよっていうところを続けているだけなので、まあ、そんなね、増えればいいなっていうだけですね。はい。増えることはありがたいということで。まあ、このまま引き続き続けていくだけですね。なんか。
まあね、まだ始めてない方とか、これから始めようとしてる方にとっては、いやー、そんなこと言ったって、あんなに喋りが上手で、ずっとコンスタントに続けてられて、あんなに交友関係も広くて、みたいに思ってらっしゃると思うんですけど。
あー、なるほどね。そうですね。まあでも、最初はそんな感じだったので、結婚する友人の奥さんがギリで聞いてくれてるというところから始めてるので、続けてれば面白いことが起こるよという、続けてやめちゃえばもう終わっちゃいますけど、続けてはいろんな仲間が増えたり、横のつながりみたいができてきて、だんだん楽しくなってきて、気がついたらこう、たくさん聞いてくれるようになってたという、ことなので、そうなったらいいなのぼんやりを、ただまあ、やめないことが一番じゃないかと思いますけどね。続けていればいろいろつながって楽しいことが、もうこんなのことをもう目的としてたわけじゃなくて、予想を上回る楽しいことがたくさん、こういろんな人に会えたりとか、お便りもらったりとか、まあ、なったらいいなぐらいのぼんやりなところがこう具体的にこう楽しくなってきたので、もう始めても最初の1年2年何も反応がなくても自分が楽しいからいいんだぐらいなところで僕もやってたので、そういうもう折れない心で楽しい面白がるしかないんじゃないかと思いますけど。
はい。それじゃあ最後の質問になるんですけれども、あなたにとってポッドキャストとは？
日常ですね。だからもうこれ、僕にとってポッドキャストはもう日常、もうこれでしかないですね。もう聞くのもいろいろ聞いて楽しいですし、もうこれ自分がこの収録をしてるから毎日が楽しく、まあ、過ごせてるので、これ何もないことを考えたら、理不尽な目にあったり、喧嘩になったり口論になるような出来事があったとしても、ポッドキャスト僕やってなかったら、その本当に口論になって喧嘩になってる場面とかが あったかもしれないんですけど、ポッドキャストがあるので、これは面白いことになりました。喋れそうだな、みたいな。やりました、みたいなことになって、すべてがだから楽しい展開に結びついていくので、いや、ひどい目にあってさ、っていうのも、そのひどい目にあったが、こんなに面白いひどい目でしたっていうふうに伝える場所があるっていうのは本当にありがたいなと思ってて。まあ、ちょいちょい僕も、収録中言ってるんですけど、一人一ポッドキャスト生活いかがですかって言ってるんですよね。喋る場所あるといいですよ、みたいな。そういう、だからもう日常化するっていうのが僕の中で、もうどう考えても日常だなって思ってるので。
そういう効果を持って続けてらっしゃるんですね。
そうですね。まあ、結果そういうことだったなって思いますけどね。
はい。はい、そんなオルネポの番組ですけれども、皆さんに告知とか、アナウンスとかいかがですか？
はい、僕その自前のホームページ等で配信してるんですけど、もうまるでポッドキャストの中の人に出演するために準備してたんじゃないかというようなものがたくさんありまして、オルネポざっくり年表というのがあって、そこに今までのこうオルネポ総合ページの方にあるんですけど、いろいろ年表でこうやって現在に至ってますよというざっくりとした出来事が年表に書かれているのがあって、あと最近作ったんですけど、オルネポ収録機材&配信などあれこれ編という記事があって、そこで僕が収録に使ってる機材だとか、編集、収録環境などの紹介をしてます。あとリンクとか、音亀さんのそのポッドキャスト指南所とか、こういうので簡単に始められますよとか、あと正しいように見えるという番組でもホームページネットラジオの始め方っていう記事があるので、ここもリンクさせてくださいということで貼ってて、はい、そういうのでまあいろいろ始めようと思われる方、始めたばかりの方とか、いろいろこうつまずき環境に困ってる人たちはこれで参考になるのかなっていうのと、もう一件が自分で個人的にこういうこと気をつけてますよみたいな、オルネポ的ポッドキャスト収録の心がけという記事があって、こう自分で自主規制的にこういうことを気をつけてますみたいな、さっきも言ったようなこととか書いてます。はい、あと咳払いしないとか、えんってやったりしないとか、そういうのも書いてるとか、そういう個人的にこう自分が気をつけてることも書いてますので、こういうのもしよろしかったら見ていただければと思いますね。はい、
今日の番組のね、補足として、それを読みながら聞くっていうのがね、いいかもしれません。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、ちょっと番組的には、ちょっと一区切りして不定期になるということ。
そうですね。気がついたら最新回が配信されてるよみたいなことになると思いますんで、購読されてる方は、消さずにお待ちいただければと思いますんで。はい。
そうですね。ちゃんと続けていただかないとね、なんかポッドキャストの中の人に出ると終わってく番組があるよねみたいに言われると、
そんなもんね、こんなもう夢のような番組に出させていただきましたね。
いえいえいえいえ、ぜひぜひ続けて、またなんかこう形の展開っていうのもね、その先にはあるんでしょうから。
はい、もうね、予想できないことがたくさん起こるのがまた楽しみの一つなので、はい、そういうのも全部ワクワクしながらやっていこうと思いますけど。
じゃあ、なかなか更新されないなと言っても、購読リストから消さずに、気長にお待ちくださって。
ずっと続けますので。
はい。
ありがとうございます。
そうですね。はい。今日はオルネポーからですね、桃屋のおっさんに来ていただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ポッドキャストの中の人、いかがでしたか？番組宛てのお便りお待ちしています。感想や質問など遠慮なくお寄せください。宛先はnob@voxy.jp です。また iTunes でレビューを書いていただけると、多くの方が番組を見つけやすくなります。率直なレビューをお待ちしています。では次回の放送をお楽しみに。